皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。前回私がここでお話ししましたのは去年の11月の終わりでした。クリスマスの前でしたのでキリストが来られることを待ち望み主に従って生きていくこと、そのようなことをお話ししました。今日はキリストが来られて私たちにご自身を表されたこと、そのことをお話ししたいと思います。先ほど司会者の方に今日の説教箇所を読んでいただいた通り、今日の説教箇所はマルコの一章ですから、その福音書の初めの方にあたります。バプテスマのヨハネが悔い改めのバプテスマを人々に示し、イエス様もヨハネからバプテスマを受けられました。サタンの試みを受けられ、またヨハネが捕らわれた後、イエス様はガリラヤで神の福音を伝えることを始められました。弟子となる4人を召され、その後に今日の箇所が続いています。今日のお話の要点を週報に載せていますので、それをお読みいたします。イエス様は安息日にカペナウムのある街道で教えられていました。また人の中に入っていた汚れた霊を追い出されました。その二つのことで神の国を表されました。人々はその二つのことに驚きました。神がご自身を表されたからです。啓示は奇跡であり、奇跡を見たので人々は驚いたのです。啓示によって人は信仰に導かれ、神を証しするものとなり、新たな奇跡を行うものとされていきます。今日のお話に出てくる人々のように、今の私たちも神がご自身を示されるとき、それは聖書を通してお示しになられるのですが、驚きとともに受け入れることを理性が邪魔をしてしまいます。理性が立ちはだかり、それを受け入れることを阻みます。でも信仰がその理性に打ち勝つと大きな報いを受けることができます。そのことも合わせてお話ししたいと思います。今日の聖書箇所は街道が場面であり、安息日のことでした。イエス様はそこで人たちに教えられました。イエス様はいろいろな場所で人に教えられましたが、特にこの街道をよく使われて教えられました。旅して行くところ行くところの街道で 教えられたのです。街道は、街道というのはイスラエルを離れた人たち、強制的に他の国に移された人たちや、生活のため生きていくために故郷を離れた人たちが新しく住んでいるその場所で、なんとか礼拝を持ちたいという思いから生まれてきたものです。その後、イスラエルの中のあちこちにもその街道が作られていきました。今、私たちはコロナ禍の中ですが、この人が集まることが難しい中にあっても、礼拝に預かることができるように、それぞれの教会で工夫がなされています。また、私は先週、海老原先生に、淡路島にある教会にご一緒させていただいたのですが、その教会もなんとかその淡路島で礼拝を持ちたいという祈りから起こされた教会です。聖書には、街道に関係する場面がたくさん出てきます。死んでいたと思われた街道管理者の娘をイエス様が助けられた話もあります。また、弟子たちに街道で鞭打たれることがあるとイエス様は予言されました。そのように街道はイスラエル人の重要な生活の場となっていたのです。教育もそこでなされていました。そこで行われていた礼拝は、聞けイスラエルよで始まる聖書箇所の朗読、その後形の決まったお祈りがあり、また別の箇所の聖書の朗読と説教がありました。その聖書の朗読と説教は、ユダヤ人男性であれば誰でもすることが許されていました。イエス様はそれを利用され、あちこちの街道で教えられたのです。そして人はイエス様の教えに驚きました。驚くという言葉は聖書によく出てきます。パウロも使っています。ガリラヤの人たちに、こんなにも早くキリストから離れて他の福音に行ってしまったことを、パウロは、私は驚いていますと言っています。その時の驚くは、呆れ果てたというような思いも入っていたと思います。でもここでは、権威あるもののように教えられたとあるように、イエス様が人の言葉ではなく神を示されたので、人は驚いたのです。何か今までとは聞いていたものとは全く違うことを、そこにいた人は感じ取ったのだと思います。その後、汚れた霊に疲れた人から、その霊をイエス様が追い出されます。その汚れた霊はイエス様のことを、私はあなたがどなたか知っています、神の聖者ですと言っています。汚れた霊、それは悪霊のことですが、悪霊はイエス様がどなたであるかを知っていました。マルコの福音書でイエス様がどなたであるかを初めに知ったのは、この悪霊で、人より先に イエス様のことを知っていました。3章と5章ではこの汚れた霊はイエス様が神の子であることを言っています。それに対して人がイエス様のことを神の子であると分かったのはずっと後です。ペテロがあなたはキリストですと告白したのは8章ですし、百人隊長が誠に神の子であったと言ったのはイエス様が息を引き取られた後のことです。このように悪魔や悪霊は人より悟いのです。人間は自分の力では悪魔や悪霊に勝つことはできません。イエス様が教えられたこと、汚れた霊を追い出されたこと、この二つの出来事に驚いたという言葉が使われていますし、権威という言葉も使われています。この二つの出来事は全く別のように見えますが、イエス様がその二つをなさったのはどちらも神を示されるためでした。神の国を表すためでした。ご自身が神を啓示され、人が福音を信じるようにそうなさったのです。イエス様は旅をされ、行くところ行くところで教えられ、悪霊を追い出され、病人を癒され、神の国を近づけられました。見たこともないものを見て人は驚いたのです。神の啓示に驚いたのです。信じられないような不思議なことを私たちは奇跡と言いますが、神の啓示がその奇跡です。今日の説教箇所で汚れた霊を追い出されたことだけが奇跡のように思えますが、教えられて神を示されたのも奇跡です。ある聖書はこの教えられたところの驚きを非常に驚いたと書いて、汚れた霊のところを単に驚いたと書いて、教えられた方にもっと大きな驚きがあったように訳されている聖書もあります。でも人間は簡単には常識や理性に逆らうものを信じることができません。私たちが聖書を読んでつまずくのもこの理性が邪魔をするからです。私たちの日常生活でも信じられないことが起こることがあります。自分にとって今まで経験したことのない出来事を経験することがあります。自分が経験したことのないことであり、自分自身驚いていることを人に伝えてもなかなか信じてもらえないのが多いかと思います。聖書はまさしく信じてもらえないようなことを何とか伝えようとしている書物です。聖書は神様がご自身を表された事実、真実の記録です。新約聖書はイエス様が神の言葉を伝えられ、汚れた霊を追い出され、ご自身を表されました。そしてイエス様と寝食を共にした弟子たちはイエス様が表されたことを驚きを持って受け止め、でもそこに真理があることを知り、 それを人に伝えるために書かれた書物です。この聖書を疑いや批判的な目でもって読むと、聖書は単に人の書いた書物と変わらなくなり、信仰から離れてしまいます。5000人の食事の実際はきっとこうであっただろうとか、些細なことが伝えられていくに従ってだんだん大げさになって今の聖書になったのだろうとか、そのような読み方をしても何の意味もありません。啓示は常識や理性では理解できないことです。理性によって聖書を読むことはできません。私たちは神の啓示によって神を信じる者、奇跡を通して神を信じる者とされました。私たちは使徒信条によって信仰を告白しますが、その信条は神が啓示されたこと、そしてそのことを信じますという告白です。三位一体が真実であることが決着するまで、歴史は何百年もの長い時間が必要でした。それも理性との戦いでもありました。1が3であること、3が1であること、この理解不能なことに長い間人間は悩み続けました。またイエス様は神であると同時に人であることも長く論争が続きました。そしてそれらの論争で合理的な解釈はすべて異端として排除されてきました。そのように頭では考えられないものが、それ以外のすべてのものを無のようにしてしまう、この信仰というのはとても不思議なことです。私は会社を辞める少し前、一人の人と一緒に食事をしたのですが、その時その人から辞めてどうすると聞かれたので、進学校に入ると話をした時、その人は私が洗脳されたのか大丈夫かというような感じでした。それほど信仰を持つことは不思議なことです。私たちだけでなく、一人一人が今までの生き方をイエス様によって180度変えられ、その人たちが今のこの日曜ごとに集まり、神の言葉を喜んで聞く礼拝も、教会の外の人から見ると非常に奇妙に映ると思います。面白くもない、そして得することも何もなく、毎週のせっかくの休みの日を潰してと思われるのではないでしょうか。私たちは理性が邪魔をして、聖書の書かれてあることのあちこちでつまずくことがあります。でも聖書に書かれてあることをそのまま信じることによって、死んだ後ではなくてこの今、たくさんの報いを受けることができます。家内は昔からですが、天国に行くことを楽しみにしています。それで死ぬことの恐れ、死ぬ恐怖ということが少ないようです。ちょっとした病気にかかった時であっても、病気で落ち込むようなことはあまりなく、自分が病気であることさえ 忘れてしまうほどです。神様は必ず癒してくださることを信じますし、たとえそれが癒されないで、この世の命がその病気によって失われても、憧れの天国に行けるので、どちらになっても不本意なことではないのです。パウロは、生きることはキリスト、死ぬことは益です、と言っています。パウロにとって、自分の命は二の次であり、肉体にとどまることも、キリストを伝えるためにありました。死ぬ思いを何度も経験し、牢獄の中であっても、そのようにキリストを人に伝えようとしているパウロは、死に打ち勝った人だと思います。先ほど、悪霊は賢く、悟いとお話ししましたが、私たちは素手で、自分の力で、罪と死と悪魔に勝つことはできません。神様を信じるとき、私たちも勝利者となり、この世で恐ろしいものは何もないようにされていきます。イエス様は神の国を教えてくださり、神の権威を示してくださいました。そしてその真理を信じる者は、肉体は弱くなり滅んでも、魂は衰えることはありません。この世にいる最後まで正しく幸福で強く生きていくことができます。信じる者一人一人が奇跡として神の力を表すものとなります。最後にお祈りいたします。イエス様、あなたは2000年前人となってこの世に来てくださいました。そして御言葉と御業でもってご自身を明かしされました。そのことを人は驚き、イエス様の噂はすぐにあらゆるところに広まっていきました。そして今もイエス様は一人一人に現れてくださっています。驚きがあっても信仰へと今も導いてくださっています。その信仰を通して私たちは強い命が与えられています。イエス様が現れてくださる毎週の礼拝に預かることができることを感謝申し上げます。どうかこの恵みをまだ知らない人に伝えていくことができますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。No.
Oh.